5ページ。水道料金の支払いは口座振替で。問い合わせ、水道課、電話 0745-48-4707。 口座振替、口座からの自動引き落としにすると、納付書による支払いに比べて、金融機関へ出向く手間や支払い忘れがなく便利です。水道料金等の振替日は、偶数月の10日、休日の場合はその翌営業日です。なお、クレジットカードによるお支払いはできません。申し込み方法、次の1から3を、後で読みます金融機関にお持ちになり、備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関の窓口へ提出してください。1. 金融機関の通帳、口座番号がわかるもの。 2. 通帳の届け印。 3. 水道使用料のお知らせ、または納入通知書兼領収書。なお、下水道を使用している場合は、この届出により下水道料金も口座振替されます。口座振替ができる金融機関、各本支店、南都銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、奈良県農業協同組合、33銀行、ゆうちょ銀行、郵便局。新庄スポーツセンター耐震工事完了。問い合わせ、体育振興課。令和4年9月から令和5年3月まで耐震改修工事を行い、スポーツセンターは新耐震基準に対応し、安全性が増した施設に生まれ変わりました。期間中は市民の皆様にご不便をおかけいたしました。4月1日からご利用いただけますので、市民の皆様、ぜひご利用ください。マイナンバーカード申請・受け取りの休日窓口。問い合わせ、市民窓口課、電話 0745-44-5002。 平日、時、月曜日から金曜日、祝日除く、8時30分から17時15分。ところ、新庄庁舎1階、市民窓口課、もしくは大麻庁舎1階、総合窓口課。休日、1、時、4月2日日曜日、8時30分から17時15分。ところ、新庄庁舎1階、市民窓口課。2、時、4月22日土曜日、8時30分から正午。ところ、大麻庁舎1階、総合窓口課。なお、受け取りの予約は、前開帳日までにお願いします。持ち物、申請の場合、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、学生証等。受け取りの場合、電話予約時にご確認ください。マイナンバーカード関連業務の一部停止について。問い合わせ、市民窓口課。4月29日土曜日から5月7日日曜日の終日、システムの公開作業のため、電子証明書の更新や、券面事項の更新、暗証番号の初期化手続きができません。ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。 詳しくは市ホームページでご確認ください。二次元コードが載っています。4月1日から人権政策課の配置場所が変わりました。問い合わせ人権政策課。人権政策課が新庄庁舎4階から中央公民館へ移転しました。なお人権教育推進協議会事務局を含みます。電話0745445005、ファックス0745696884。特殊詐欺等防止対策機器の補助金を始めます。問い合わせ生活安全課。電話0745445011。深刻化する高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止するため、4月1日から特殊詐欺等防止対策機器の購入費等の2分の1、上限1万円を補助します。詳しくは市ホームページまたは生活安全課まで。なお、対象となる特殊詐欺等防止対策機器、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する有料防犯電話、旧有料迷惑電話防止機器のうち自宅に設置し使用するもの。二次元コードが載っています。6ページ。誰もが安心して暮らせる町へ、葛城市手話言語条例施行。問い合わせ社会福祉課。電話0745445103。4月1日より葛城市手話言語条例が施行されます。手話は手や指、体の動き、表情などを使って視覚的に表現する一つの言語です。ろう者、聴覚の障害により手話を使って暮らしている方にとって、手話は昔からさまざまな情報を得たり、人とコミュニケーションを取るために大切に育んできた生活に欠かせない言語です。しかし、手話が未だ広く社会に浸透しているとは言えない状況があり、ろう者が不便や不安を感じる場面があります。葛城市では、本条例において、手話は言語であるとの認識に基づき、行政の役割や市民・事業者の役割を明らかにしています。一人一人が今まで以上に手話に対する理解を深め、互いに思いやることで、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指します。皆様のご協力をお願いします。行政の役割、手話を使える環境の整備、手話を学ぶ機会の創出、災害時の体制整備、市民の役割、手話への理解、事業者の役割、筆談や絵、図等、音声以外による対応、情報機器の活用、ファックスやメールによる情報発信、働きやすい環境づくり、お日様堆肥モニター募集、生ゴミを良質な堆肥にしませんか。問い合わせ環境課。電話0745445004。家庭から出る生ゴミを太陽の熱で堆肥にしませんか。お日様堆肥は焼却費用や CO2 の削減、また資源の循環利用といった効果があります。現在、約 450世帯のモニター家庭から出る約80トンの生ごみが堆肥になっています。家庭菜園をしている方などぜひ挑戦してみてください。手順1、発酵資材の入ったコンテナに生ごみを入れる。2、生ごみに発酵資材を振りかける。3、コンテナの蓋を閉め、日の当たる場所に置く。1から3を約1ヶ月繰り返す。一次発酵。4、いっぱいになったらコンテナを堆肥場に持っていく。コンテナ発酵資材は無料で使用できます。一次発酵後の堆肥は良質な堆肥にしてモニターにプレゼントします。自然の力を利用するので、電気代などのコストがかかりません。申し込み、環境課窓口、または電話で申し込みください。申し込み後、お日様堆肥場、弁の章、または環境課窓口で説明します。その際、コンテナ、発酵資材、いずれも無料をお渡しします。堆肥場の受け入れは日曜日も可能です。昨年から生ごみの受け入れが日曜日も可能になりました。平日だけの受け入れでは都合が合わなくて、参加を見合わせていた方や、そうでない方もぜひご参加ください。堆肥受け入れ曜日、日曜日、火曜日、木曜日。7ページ、皆さんの魅力あるまちづくりを応援します。市民活動支援事業、問い合わせ企画制作課、電話0745445016、申請から採択までの流れ。1、募集期間、4月11日火曜日から5月12日金曜日。2、一次審査、書類審査、5月下旬。3、二次審査、公開プレゼンテーション、6月中旬。4、採択通知、6月下旬。5、事業報告会、翌年3月下旬。補助金交付となっています。魅力ある街を実現するための活動を行っている団体、またはこれから活動される団体に対し、活動経費の一部を支援します。詳しくは、掲載されている二次元コードからご確認ください。申請書、申し込み等、まずは企画制作課までご相談ください。申請は、市ホームページ、または企画制作課窓口に備え付けの募集要項をご覧の上、必要書類を企画制作課へ提出いただきます。二次元コードが載っています。支援が必要な子どもがいる保護者の方へ、体験学習、教育相談、就学相談、学校教育課、子ども・若者サポートセンター、大淀養護学校説明会、体験学習、教育相談。教育相談では、お子様の日常生活指導、教科指導などの特別支援教育について相談をお受けします。対象、知的障害のある幼児や児童、保護者など、事前申し込みが必要。日時を調整します。申し込み、問い合わせ、奈良県立大淀養護学校、電話0747527655、吉野郡大淀町下淵414。 の1、飛鳥養護学校教育相談見学会体験学習。教育相談では就学や在宅訪問教育、進学に関する相談、学校生活上の指導、支援を行います。対象、肢体不自由のある幼児、小・中学生と保護者など、病弱教育対象の生徒と保護者など、事前申し込みが必要。日時を調整します。土曜・日曜・祝日以外。申し込み・問い合わせ、奈良県立飛鳥養護学校。電話0744543380。高市郡飛鳥村川原410。就学相談。就学相談は、特別支援教育の内容について理解いただき、お子様一人一人の特性に合わせた支援を実施するためのものです。本年度は次の日程で実施します。専門の相談員が保護者の皆様と共に考えていきます。入園・入学に伴う就学相談。対象、令和6年4月に私立幼稚園、小・中学校、県立特別支援学校、小・中学部へ入園・入学予定の子どもと保護者。時、5月から6月。申し込み者に個別に連絡します。ところ、子ども・若者サポートセンター。相談時間、1人1時間程度。相談無料、秘密厳守。申し込み期限、5月12日金曜日。申し込み問い合わせ、子ども若者サポートセンター。電話0745-48-8639。なお、すでに市内の幼稚園、保育所、小学校に在籍中の方は、在籍の園、所、校に申し込んでください。8ページ、中学生以下の子どもを育てるご家庭へ。児童手当の手続きをお忘れなく。問い合わせ、子育て支援課。電話0745-44-3623。児童手当は、中学生以下の子どもを育てている人に支給される手当です。受給には手続きが必要です。該当する人は、子育て支援課で必ず手続きしてください。支給対象、中学校卒業まで、15歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方。なお、所得制限があります。支給時期。原則、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までを支給。申請した翌月分から支給します。支給手続き。家庭の生計維持者が申請し、葛城市長、公務員の方は勤務先の認定を受けてください。現在、児童手当を受けている方で、出生、転入などで世帯の状況に変更がある場合は、手続きが必要です。公務員になる方、公務員を退職する方などの児童手当の申請。すでに児童手当を受けている場合で、新たに公務員になる方や退職する方、会計年度任用職員で、共済組合法の適用を受けてフルタイムで働く方、手続きが必要です。勤務先、または葛城市役所にご連絡ください。県立 市立病院等の職員から他病院へ移動する場合、県職員から独立行政法人へ出向する場合も手続きが必要です。なお、この情報は令和5年4月1日時点のものであり、制度が変更になる場合がございます。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。ご注意ください。支給額、月額、0歳から3歳未満、一律15,000円。3歳から小学校修了前、第1子、第2子、10,000円。第3子以降、15,000円。中学生、一律10,000円。特例給付、所得制限、限度額以上、5,000円。なお、第3子以降とは、高校卒業まで18歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童で3人目以降のこと。詳しくは掲載されている二次元コードからご確認ください。児童扶養特別児童扶養手当の金額が変わります。児童扶養特別児童扶養手当額については、2022年の物価変動率プラス 2.5% に基づき、令和5年4月分から変更になります。児童扶養手当、第1子3月分まで、全部支給43,070円、4月分から44,140円、一部支給43,060円から11,160円、44,130円から11,410円、第二子加算額全部支給11,170円、11,420円、一部支給11,160円から5,090円、11,410円から5,210円。第3子以降加算額全部支給6,100円、6,250円、一部支給6,090円から3,050円、6,240円から3,130円。特別児童扶養手当一級52,400円、53,700円、二級34,900円、35,760円。9ページ。令和5年度国民年金保険料が決まりました。月額16,520円。まとめて納めると割引があります。問い合わせ、市民窓口課、電話 0745-44-5002。 国民年金保険料は、日本年金機構から送付される納付書で、金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニで納めることができます。また、クレジットカードによる納付や、インターネットなどを利用しての納付、便利でお得な口座振替もあります。令和5年度の保険料を全納する場合の額の表があります。全納は前に納めるです。表を読みます。定額保険料を全納する場合、納付方法、納付期間、全納額、割引額の順に読みます。口座振替、2年全納、38,500円、16,100円、1年全納、 19万4090円、4150円、6ヶ月全納97,990円、1,130円、1ヶ月全納早割16,470円、50円、現金納付2年全納387,170円、14,830円、1年全納194,720円、3,520円、6ヶ月全納98,310円、810円。定額保険料プラス付加保険料月額400円を全納する場合、納付方法、納付期間、全納額、割引額の順に読みます。口座振替2年全納39万5120円、16,480円、1年全納198,790円、4,250円、6ヶ月全納103,600円、1,160円、1ヶ月全納早割16,870円、50円。現金納付2年全納39万6420円、15,180円、1年全納19万9430円、3,610円、6ヶ月全納10万690円、830円。表を終わります。口座振替全納の引き落とし日、2年全納、1年全納、6ヶ月全納、前期5月1日月曜日、6ヶ月全納、後期10月31日火曜日、1ヶ月全納、早割、当月末。なお、月末が休日の場合は、翌営業日が引き落とし日。口座振替、クレジットカードによる2年、1年、6ヶ月全納、前期の受付は2月で終了しました。現金納付の全納手続きは4月中であればできます。学生の皆さん、国民年金保険料が猶予できます。学生納付特例申請の受付開始。学生納付特例制度とは、前年の所得が一定額以下の学生の方が、申請により保険料の納付を猶予される制度です。なぜ必要なの？将来、年金を受け取ることができなくなったり、不慮の事故などで障害が残った場合に、障害基礎年金を受け取ることができなくなるなどを防ぐためです。申請は毎年1回必要です。希望する方は申請してください。申請方法。1、前年度に学生納付特例の承認を受けた人で、令和5年4月以降も同じ学校などに在学する方、4月上旬に送付される学生納付特例申請はがきに必要事項を記入し返送してください。なお、4月中にはがきが届かない場合は、次に読みます2の方法で申請してください。2. 初めて学生納付特例を申請する方、または在学する学校などに変更がある方、 次の書類を持参し、市民窓口課で手続きしてください。在学証明書、原本、または学生証の写し、表面に有効期限の記載がない場合は、両面コピー、年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバー確認書類、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、本人確認書類。退職した方は、離職票や雇用保険、受給資格者証。ここまで岩橋が担当しました。
10ページ。犬の登録は生涯1回、予防注射は毎年1回。犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です。問い合わせ、環境課、電話 0745-445004。生後91日以上の犬を飼っている方は、登録と狂犬病の予防注射を行ってください。犬の登録と狂犬病の予防注射は、法律で義務付けられています。次の通り、各地区を回りますので、ぜひお越しください。なお、犬の飼い主が、葛城市在住の方が対象です。表があります。時、ところの順にお伝えします。4月11日火曜日、10時から10時30分、笛吹集会所前、10時50分から13時30分、西辻コミュニティセンター前、13時30分から14時30分、歴史博物館駐車場、14時50分から13時30分、商工会本所、旧新城商工会駐車場、4月12日水曜日、9時30分から11時、新城庁舎北側駐車場、11時20分から11時50分、笛堂コミュニティセンター前、13時30分から14時10分、公民館引田文館前、14時20分から14時40分、尺度公民館前、14時50分から15時10分、八川公民館前、5月9日火曜日、9時30分から10時10分、大麻観光駐車場、10時20分から10時40分、勝根公民館前、10時50分から11時10分、今在家公民館前、11時20分から11時40分、染野公民館前、13時30分から13時50分、新在家公民館前、14時10分から14時30分、加森公民館前、5月10日水曜日、9時30分から10時、南今市公民館前、10時10分から10時30分、太田集落センター前、10時40分から11時、小畑集落センター前、11時10分から11時40分、木戸集落センター前、13時30分から13時50分、竹之内集落センター前、14時から14時20分、兵庫公民館前、14時40分から15時20分、大麻庁舎駐車場。表終わり。犬の登録手数料3000円。犬の登録がまだの方。狂犬病予防注射3400円。なお、予防注射実施のお知らせのハガキが届いている方は、切り離さずそのまま、当日必ず持参してください。また、狂犬病の予防注射は動物病院でも受けられます。料金は異なります。公共バス等を運賃無料で運行します。令和5年4月1日から1年間。問い合わせ、企画制作課、電話 0745-445016。令和4年度に引き続き、 環状線バス、廉価ちゃん号、ミニバス、気早号、予約型乗り合いタクシーが無料で乗車いただけます。無料となる期間、4月1日から令和6年3月31日、市内を移動する際には、安全安心の葛城市公共交通をご利用ください。今まで利用したことのない方もこの機会にぜひご利用ください。運行日、毎日、12月28日から1月4日は運休。問い合わせ、環状線バス、ミニバスの運行について、奈良交通株式会社、葛城営業所、電話 0745-63-2501 予約型乗り合いタクシーの運行について株式会社サンキュータクシー電話 0120-939-439 ルート時刻表の二次元コードがあります。11ページ。みんなで作るわ、わ、わ。昭和の和、輪っかの和、循環の環。住み慣れた地域で暮らし続けられる街づくり。問い合わせ、地域包括支援課、電話 0745-443455。 認知症サポーター養成講座を受講しませんか？葛城市では認知症になっても住みやすい街づくりのために、認知症について正しく学べる講座を開催しています。認知症になっても家族や地域の助け合いで、ご本人が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることを目的としています。実施場所、公民館や地域の集いの場など、出張が可能です。参加人数、5名以上、相談課、所要時間、1時間30分程度。費用、無料。受講後の活動、認知症になっても安心して暮らせる街を目指してのステップアップ研修案内や、啓発、ボランティア活動の情報を提供させていただくために、受講後、参加者の連絡先を登録させていただきます。認知症予防や認知症の方を支える取り組みを進めています。徘徊高齢者等 SOS ネットワーク。徘徊高齢者等 SOS ネットワークとは、徘徊の恐れのある認知症高齢者などの安全と家族への支援のため、徘徊高齢者などを地域の支援を得て早期に発見できるようにするものです。このネットワークに登録している方は、費用負担なく個人賠償責任保険に加入できます。この個人賠償責任保険は、葛城市が契約し、掛け金を支払うもので、日常生活で他者に怪我をさせたり、他者の財物を壊した、誤って線路に立ち入るなどで電車などを止めてしまった、などにより、法律上の損害賠償責任を負う場合に適用されます。認知症カフェ運営一部助成します。認知症カフェとは、認知症の方を支える地域の方の勉強の場です。また、認知症の方、介護者の方が安心して相談したり楽しめる交流の場です。解説の要件1、市民を利用対象者とすること。2、認知症に関する相談に対応できる専門職、看護師、介護支援専門員などを1名以上、および補助者を1名以上配置することなど。なお、運営助成については審査の上決定します。助成金額、1ヶ月あたり2万5千円まで。助成期間、令和6年3月末まで。募集期間、令和6年2月末まで。12ページ。納税は社会のルール。 納期内に納めましょう。問い合わせ税務課収納促進室。電話 0745-44-5010。 市税は福祉や教育をはじめとする様々なサービスを提供するための大切な財源です。定められた納期限までに納めてください。納期限を過ぎて納付すると、延滞金や督促手数料が発生します。延滞金や督促手数料は、納期内に納付した人と納付しなかった人との公平を保つために徴収しています。税金ごとの納期限は、納税通知書や市ホームページでご確認ください。二次元コードがあります。納税相談。失業や病気などやむを得ない事情がある場合や、納期限を過ぎてもすぐに納付できない理由がある場合は、早めに収納促進室まで納付計画の相談をしてください。安心で便利な口座振替をご利用ください。申し込み方法。金融機関の通帳、通帳の届出印、納税通知書を持参し、次の金融機関でお申し込みください。口座振替ができる金融機関、各本支店、南都銀行、奈良県農業協同組合、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三十三銀行、ゆうちょ銀行。スマホやコンビニでも納付ができます。対象、市県民税普通徴収、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税普通徴収、介護保険料普通徴収、後期高齢者医療保険料普通徴収、スマホ決済利用できるアプリ、ペイペイ、ラインペイ、ペイビー、D 払い、AU ペイ、コンビニ納付。納付書に記載されているコンビニなら全国どこでも納付できます。ただし次の場合は納付できません。バーコードの印字がない納付書。金額が30万円を超える納付書、納期限を過ぎた納付書、破損、汚損などによりバーコードが読み取れない納付書、ミシン目を切り離してしまった納付書、金額を訂正した納付書、固定資産税第1期、納付期限は5月1日月曜日、納税通知書が4月20日頃を過ぎてもお手元に届かない場合は、税務課までご連絡ください。口座振替をご利用の方は、納期限日が振替日です。事前に預貯金残高の確認をお願いします。一部の税金で納付方法が拡充されます。令和5年4月から、納付書に印字される LQR 及び L 番号を利用して、全国の対応金融機関で納付が可能となります。なお、L の表記は小文字 E、大文字 L です。またスマホやパソコンを使って地方税協同機構が開設した地方税お支払いサイトでも納付が可能です。対象税目、固定資産税、軽自動車税、種別割、利用できる納付書、LQR 及び L 番号が印字されたもの。ただし、納付期限を過ぎると地方税お支払いサイトでは納付できません。対応する金融機関やスマホ決済アプリなどについては次のサイトをご確認ください。地方税お支払いサイトと L タックス地方税ポータルサイトの二次元コードがあります。13ページ。土地、家屋などの価格が比較できます。問い合わせ、税務課、電話 0745-44-5009。 土地、家屋価格などの縦覧、自分の所有する物件の評価額が適正か、類似する他の物件と比較できる土地家屋縦覧帳簿、令和5年度の縦覧を行います。対象、市内に土地を所有する納税者、または納税者の委任を受けた人、時、4月3日月曜日から5月1日月曜日、8時30分から17時15分、土曜、日曜、祝日を除く、ところ、新庄庁舎税務課、縦覧内容、土地、所在地、現況地目、現況地籍、価格、家屋、所在地、家屋番号、種類構造、床面積、建築年次、価格、縦覧に必要なもの、納税者、納税通知書、本人確認書類、運転免許証など、納税者以外、委任状、本人確認書類、運転免許証など、固定資産課税台帳の閲覧、納税義務者が税額など自分の所有する物件の課税内容を知りたい場合は、いつでも固定資産課税台帳の閲覧ができます。また、有償で土地や家屋を借りている人は対象物件のみ閲覧できます。ただし、対象物件に係る賃貸借契約書の写しなどが必要です。対象、納税義務者または納税義務者の委任を受けた人、借地・借家人など、時、8時30分から17時15分、土曜・日曜・祝日を除く、ところ、新庄庁舎税務課、閲覧に必要なもの、土地・家屋価格などの縦覧と同様、固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申し出、固定資産課税台帳に登録された価格、評価額について、審査申し出をする場合は、納税通知書を受け取った日の後、3ヶ月を経過するまでの間に、文書で、葛城市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を年金から転引きされている方。4月、6月、8月は仮徴収します。問い合わせ、保険課、電話 074544-5003。 仮徴収とは、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料以下保険税等を年金から転引きされている方は、4月、6月、8月は仮に保険税等を設定し徴収します。これを仮徴収と言います。令和5年度の保険税等は7月頃に決定します。仮徴収した額を差し引いた残額を10月、12月、2月の年金から転引きします。令和5年2月時点で、保険税等を年金から転引きされている方、原則として2月の転引き額と同額を4月、6月、8月に仮徴収します。なお、国民健康保険税は、令和5年度中に世帯主が75歳になる場合、4月からの特別徴収を中止し、支払い方法を納付書または口座振替へ変更します。4月から年金転引が開始される方、4月、6月、8月の仮徴収額は、令和4年度の保険税等の額をもとに算定した額です。仮徴収の通知は、4月上旬に送付します。口座振替へ変更する方法。次の書類を持参し、保険課へお越しください。対象、 保険税等の滞納がない方、必要書類、保険証、なお初めて口座振替を申し込む場合は、先に金融機関で口座振替依頼書を提出し、その本人控えをご持参ください。申請日より3ヶ月以降からの年金転引を中止し、口座振替へ変更します。納付書による納付には変更できません。納付する保険税等の総額は変わりません。